家庭集会があったり、一つ体でですね、家庭集会にも出たり、沖縄集会キャンプにも出たり、それからまた別のキャンプにも出たりということは、まあ、不可能であるわけですけれども、しかしイエス様はいつもこう私たち一人一人に個人的にこう語りかけていてくださるんじゃないでしょうか。今日私ここに、司会をするように言われた理由は、その同じ同日に皆さんの本当に、2年越しといいますか、まあ、それ以上といいますか、ずっと祈っていて来てくださったその祈りを通して、襲われるようにですね、山古志村に、行きましたので、まあ比較的、最初から終わりまでいましたので全体が見えるし、また兄弟方の中で、他にも兄弟方いらっしゃるんですけども、その方々はまだ、リタイアなさってませんので、私は唯一リタイアしておりますので、報告をさせていただくということであります。本当に貴重な別家のメッセージの前にお時間をいただいて、少しだけ、お話しさせていただきたいと思います。本当に今回の、山古志村には結局総勢で、41名の方々がその山古志村に入られました。迎え入れてくださった方は五十嵐久代さん、それから小畑姉妹、それから小畑姉妹のご主人、それから久代さんの妹さん、その4人の方でした。本当にその先週のこの学び会でも、INK がですね要請してくださいましたけれども、山古志村にその陶器ですね、陶器を持っていきたいから、ぜひその当時土曜日は結婚式もあったんですね。そういえばですね、結婚式があって、置き場所も大変ですけども、どうぞご協力お願いしますっていうことでしたけども、本当にたくさんの陶器が皆さんの愛によってこの会場だ、ここだ、吉祥寺だけではなしですね、いろんなところから、車6、7台でしたでしょうか。あまりちょっと私車運転しないので自覚もないんで申し訳ないんですけども、まあ、そのぐらいの車でですね乗せて、もう本当に広いですね、そのお家の台所の近くのところですね、本当にもう一面この陶器陶器という形ですね、そういうふうに広げられました。そしてまあその日曜日の午後にですね、その山古志村の虫亀地区というんですけども、久代さんが本当に一軒一軒ですね訪ねていかれて、今日は東京から幸せを持って来てくださっている方々がいらっしゃる、だから皆さんぜひ来てくださいというお誘いを一件一件されたんですね。そして、まあ、実際にその3時頃、もう2時頃から来られたんですけども、13名の方々がそれぞれ来てくださいました。そして、その震災の時の経験等を2、3の方が話してくださいました。本当に、ある兄弟はその山古志村に行く道中そのものが天路歴帝を思わせたと言いました。もう行くまでが本当に大変だったんです。もう行けるかなと思って、私は印旛の姉妹の車に乗せてもらったんですけども、本当に怖くて怖くて、そのスリップしそう、その方の運転が下手だとかそういうことではないんです。すごくこう天候も悪くてですね、路面もぬかるんでいて、それからナビゲーターがあったんですけども、もうそれもどこに、まあ、目的地は書いてあるんですけども、本当に不安になりました。でも私たちだけでなくて、他の車の方々もそれぞれ試みられて、試 来られたやつ。だから、万葉の天路歴帝を思いましたって言われました。天国に行くまでに本当にいろんなことがあるんだなっていうことを教えられたということです。で、一回の、その土曜日の集会と、そして日曜日は、礼拝と、そして福音集会です。礼拝は11時半から始まりまして、12時半まで礼拝を持たれました。それから、メッセージしてくださる兄弟が、佐渡から、新潟に駆けつけるっていう形で、それも結構だったんですね。だから、本当に祈らされたわけですけども、もう2時頃には来られて、それから3時、いや4時からですね。4時から福音集会でした。こういうことは全部私たちが計画していた本来のことからは、随分こう違った形になったんですけども、でも、一つ一つ主はふさわしく導いてくださったんです。本当に何の漏れもなく、その12時半から4時までの間にですね、思ってもみない41名の参加された方々の証をお聞きすることができたんです。私はその証を聞くだけでなしに、その兄弟姉妹との交わりを通して、イエス様ご自身をもう一度新たに新しく知ることができました。そしてそれは、内なる山古志村といいますか、山古志村の人々は本当にある意味で、滅び、危機、困難を経験して、そこから今もう一度その山古志村を復興しようとなさっているんですけども、主ご自身が私たちのこのボロボロの体ですね、心、それをいかに主が回復してくださるか、そのことをお一人お一人の証を通して知ったんです。そこに行った人はもう問題はないから行ったんじゃないんです。問題を抱えて、後で、INK からもアピールがありますけれども、問題を抱えた中で、この、山口村に参加された。そのことは私にとって本当に素晴らしいことだと思いました。そしてもう、証の中ですね、おそらく、その方も、ご存知なかったと思うんですけども、そういうことを思っておられたと思うんですが、泣かれたんですね。苦しくって本当にしようがない。その、涙をですね、皆さんの前で表されたわけです。私その時に本当に、イエス様は素晴らしいなと思いました。そして今こちらに着きましたら、その時に参加された警視の方で、山口島から帰ってご夫婦ですね、心を合わせて祈る生活が始まったということです。本当に、皆さんのお祈りなくして、これからも祈り続けてくださると思いますけれども、本当に、囚われて、虐殺されようとしても救い出すという御言葉がどっかにあったと思うんですけども、本当に一人の姉妹の、そのお姉さんがですね、あるいはそのお姉さんの抱えている、二之助さんというですね、方の、その交わりを通して、その、私は導かれたわけです。そして、多くの全国の方々の祈りに支えられてですね、そこに41名の人々は行ったんです。本当に前置きが長くなりましたけれども、皆さんのお祈りを本当に心から感謝しています。別家が後で沖縄のこともお話しくださると思いますけれども、本当に、多くのところですね、イエス様を求めている。私自身もイエス様を求める。ものとしてですね、今日もこの集いに参加しております。それでは一言お祈りさせていただきます。愛するイエス様、あなた様は私たちの思いをいつもお尻の上で、本当に自己中心でわがままで、あなたをあなたとして崇めないで、自分の問題や目の前の出来事に本当に翻弄されて、あなたを見失う本当に愚かなものですけれども、今日こうして敬愛する兄弟姉妹、また死を求める多くの方々と共に、あなたの御言葉を拝聴できます。恵みを覚えて感謝いたします。どうか主が天にも地にも私は満ちているではないかとおっしゃるように、この 集会の真ん中に見せてくださることを感謝いたします。集会の始まる前に一言、主イエスキリストの尊いお名前をによってお祈りいたします。アーメン。それでは、ベッケの、引用してくださる箇所は、旧約聖書の1041ページ、イザヤ書6章1節8節と、それから、あともう1箇所新約聖書があります。それは後で、申し上げます。まず、イザヤ書の6章の1節8節です。1041ページ、イザヤ書6章1節8節。お読みいたします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私をお使わしください。あともう一箇所は、新約聖書の321ページです。コリント人への手紙第2の6章の4節から10節です。あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、労役にも、徹夜にも、断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。以上です。
まあ、新潟で非常に寒かったそうです。沖縄で27度でした。本当に沖縄でも、まあ、恵まれた集会がありましたし、宮古島から人も来ましたし、まあ、個人的にゆっくり話すことができたのは19人だったんです。もちろん、そういう人々は、まあ、心開いても、祈っても、後で御言葉に頼らなければ、兄弟姉妹の交わる必要性を知らなければ、ちょっと、問題なのではないでしょうか。ですから、中級年のために特別に祈ってください。まあ、今日は一つの質問について主に考えてみたいと思う。すなわち、どうしたら主のしもべになるのか。まあ、救われた人々とはもちろん 用いられる器とならなければならない。生きる神のしもべとなることこそが救われた目的です。パウロはテサロニケにいる兄弟姉妹に書くことができたのです。あなた方は生きるまことの神に仕えるようになった。信ずるようになっただけではない。主に仕えることこそが最高の特権であると彼らは分かったのです。御霊は私たちに対しても、まあ、キリストがすべての人のために死んだのは、生きているものがもはや地母のためにではなく、地母のために死んで蘇った方のために生きるためであると語っておられます。主は救われた人々を持ちようと望んでおられます。まあ結果として、多くの兄弟姉妹は新潟まで行ったのです。見物のためじゃない。時間を潰すためじゃない。途中でやっぱりみんな迷ったんですって。例外なく、国大七内だったんですか。けどみんな今どこにいるかわからない。ね。結局、携帯電話も通じないし、ナビゲーションシステムも通じないし、いやー困っちゃう。ですからやっぱり、みんな自分の道目さをわかるようになり、祈るようになった。なのではないでしょうか。どうしたら私たちは主のしもべになることができるなのでしょうか。本当の奉仕の源とは一体どこにあるなのでしょうか。まあ、主に仕えるためには従わなければならない法則があります。これから離れて誠の奉仕はありえません。主は御言葉をもってこの法則を私たちに教えておられます。そしてこの法則は救われるために知らなければならない法則と同じぐらい奉仕になくてはならないものです。まあ、救いの条件とは皆さんご存知ですけど、イエス様の死と蘇りにあり、私たちはこれを幼子のような心を持って受け入れ、これに感謝することです。私たちはどのようにキリストのものになったのでしょうか。聖書を勉強することによってでしょうか。祈ることによってでしょうか。また、教会に出席して、より良い人間になろうと努力したからなのでしょうか。そうではない。イエス様は私たちの罪と咎のために死に、蘇ったことを知り、それを、まあ、結局心の目で見た。時、イエス様に感謝した時、救いの確信をいただいたのです。勉強してから分かったなのではない、いい気持ちになったからでもない、ある人によって納得させられたからでもありません。まあ、この救いの法則を少し違えても救いはあり得ません。洗礼を受けたからではなく、まあ、キリスト教に入ったからでもなく、勉強して分かったからでもありません。まあ、ちょっと三つの手に分けて考えたいと思います。第一番目、奉仕の法則とは何でしょう。すなわち死と蘇りを体験することです。二番目、奉仕の力とはどういうものであるべきなのでしょうか。すなわち、まあ、御霊の力に頼ることです。第3番目、奉仕の目的とは一体何なのでしょうか。すなわち、イエス様だけに喜ばれることです。まず、第1番目の質問とは、奉仕の法則とは一体何なのでしょうか。奉仕の法則は、イエス様の死と蘇りを、地父のものとして受け止め、体験することです。この法則を、地父のものとしていない限り、あるよる奉仕は価値がなく、永遠の実を結ぶないものであります。それでは死と蘇りを通っていくとは 一体何を意味しているのでしょうか。まあ、罪を犯した魂は必ず死ぬべしと御言葉がありますけど、滅びゆく我々を救うためにイエス様は犠牲になり代わりに死なれたのです。イエス様は私たちの身代わりになって血潮を流してくださいました。たとえ人々が何と言おうと私たちの心に疑いが起こっても、悪魔が訴えてきても、イエス様の血潮は父なる神の御心をなだめ満足させましたから、私たちはイエス様に会って喜ぶことができます。けどイエス様の死と蘇りをさらに勝った意味を持っています。主イエス様は私たちの罪のためだけではなく、罪の性質のためにも亡くなってくださったのです。私たちの古き人はイエス様と共に十字架につけられてしまったのです。私たちは自分の罪については死んだもの、主についてはキリストイエスにあげて生きたものと思い、主に喜ばれるために仕えてきました。そのうちに戦いがやってきたのです。まあ、ロマ書7章の戦いがやってきました。私たちは清いものでありたい、主に仕えたい、主に捧げたいと一人一人心から願いますけど、その努力も虚しく、ああ我悩む人なるかなと叫ばざるを得ない自らの様に気づきます。私たちは主に仕えることができないばかりか、自ら清い生活を送ることすらできない。私たちは自らの力で主に仕えることはできません。ロマ書7章は私たちにそれを教えています。これを知るためには大きな悩み、苦しみが必要です。まことの主なる神のしもべとなるためにはそれがどうしても必要です。ご奉仕をするために一番大切な準備は一体何なのでしょうか。聖霊を注がれ聖霊に満たされることです。けど聖霊はいつおいでになったなのでしょうか。イエス様は死んでよみがえり父なる神の右に座したもうだから聖霊が下りました。聖霊はかつて、まあ、一度全教会に降り注がれましたけど、私たちがこれを個人的に受けるにはイエス様の死と蘇りを個人的に体験しなければならない。旧約聖書の時代にもうすでに死と蘇りを体験した主のしもべたちがおりました。モーセについて次のように書いてあります。モーセは主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られたからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。まあ、出エジプト記41節です。前に読んでもらいました、イサヤ書6章を見ても結局内容的な話です。5節、そこで私は言った、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから。9節すると仰せられた。言ってこのために言え。まあ、ギディオンは同じことを経験しました。聖書は言ってます。ギディオンは言った。ああ、主よ。私にこのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。四十九六章中五節と三十五節、三十四節、主の霊がギデオンの王だとあります。まあ、聖霊がギデオンを来たとありますが、これは私たちの 着物を着たが、着物は外に見えます。そこと同じようにギデオンが、着物のように外になり、聖霊がギデオンの中に宿ったのです。まあ、エレミアも同じことを経験しました。そこで私が言った、ああ、神、主よ。ご覧の通り私はまだ若くて、どう語っていいかわかりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わす。どんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。まあ、今、一緒の6節7節。まあ、アモスも同じことを経験しました。アモスはアマチアに答えていった。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、一地区区間の木を栽培していた。ところが、主は無理を負っていた。私を取り、主は私に仰せられた。行って、私の民、イスラエルに預言せよと。まあ、アモス書7章14節15節に書かれています。まあ、これらの旧約聖書の主のしもべたちは、主のご奉仕は、自らの力ではできるものではなく、主ご自身の力なくしてできないことを悟らせられたのです。まあ、ご奉仕は、主自らやりたい。と願っておられます。私たちの生まれながらの才能、賜物は死と蘇りを通らなければ、決して主のために役に立たない。生まれながらの賜物、教養、まあ、これらのものを持って奉仕しても、もし死と蘇りを通っていなければ、永遠に身を残る身はできません。まあ、モーセはかつて生まれながらの教育、能力を多く持っていました。彼は熱心であり、また勇気があり、素晴らしい知識を持っていたのです。まあ、イサヤもエレミアも良い教育を受け、まあ、社会的な地位、名声も持っていたと思われます。まあ、新約時代に来て、パウロは最古の学問を身につけた人でした。アモスやギデオンはこれに対し、あんまり教育を受けない平民でした。また、主の弟子たちは、一般な教育を受けて、貧しい人々でした。社会的地位もそんなに高くありませんでした。まあ、文学のただ人でした。けども、主に仕えた心の人たちとは、一人余さず同じ体験を持っていたのです。すなわち死と蘇りを体験していたのです。主は人間やその人の生まれつきの力を持ちようと思っておられません。主は、まず働く人を霊的な破産に導き、その人を通して、主ご自身が働きたく願っておられるのです。まあ、イエス様がその模範を示してくださいました。イエス様の公の奉仕はいつ始まったなのでしょうか。洗礼の後でした。まあ、洗礼は死と蘇るよう教えております。イエス様は、洗礼をお受けになると天より、聖霊が鳩のように下り、イエス様は聖霊の力に満たされ、それから誠のご奉仕が始まったのです。私たちはどのようにしてイエス様に仕えようとしているのでしょうか。イエス様は弟子たちに、だから上からの力を授けられるまでは、蘇るの力を受けるまでは、あなた方は都にとどまりなさいと。言われました。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となるのですと。 ただ聖霊によってのみ、誠の主の使い人となることができるのです。聖霊はいつも、いつでしょうか、私たちを用いることができるなのでしょうか。死と蘇るの体験の後に、御霊は用いてくださるのです。もう一回まとめましょうか。ご奉仕の法則は、イエス様の死と蘇るよう、己のものとして受け止め、体験することです。この法則を、自分のものとしていない限り、あらゆるご奉仕は、価値がなく、永遠の実を結ばないものになってしまうのです。第2番目のテントは、ご奉仕の力とは一体どういうものなのでしょうか。自分の力で主に使える誠の奉仕ができるかどうかということについて、ちょっと一緒に考えたいと思います。私たちは自分で主のために何かすることができるか、生まれながらのものを持って主に使えるとき、主はこれを持ちたもうかどうか、この問題を解決することが大切です。もちろん我々の生まれながらの悪い性質は主の奉仕に役立ちません。けど、我々のいわゆる良い意志は奉仕に役立つでしょうか？役に立たないなのでしょうか？良き理性や良き信念、これは奉仕に役に立つなのでしょうか？イエス様を信ずる前に、非常に例えば、歴史や科学に堪能な人が改心し、信者になれます。するとその人の目指す目的がもちろん変わります。けどその人は前に歴史や科学を学んだのと同じ力で、エペソ書やコリント書を学ぼうとします。今、ここに宣伝会社のアナウンサーが新社となったとします。すると人々はこの人すぐに説教者にしようと願います。このアナウンサーにとって目指す目的は変わりましたけど、働く力は元の古い力です。すべて主に使えるものは皆、モーセ、イサヤ、エレミア、ギディオのごとく、生まれながらの古き性質は、主の働きのために何の役にも立たないことを知らなければならない。イサヤは、主に向かって、私はもうダメだ。私は汚れたものですと叫びました。汚れとは、自らの力と精霊の力が混じり合っている状態です。清さとは、完全に聖霊の支配のもとに入るのです。私は汚れたものです主よ。私から離れてくださいと言わないではおられない状態ではないでしょうか。私たちは、イサヤが災いなるかなと、自らの状態を見て、叫びましたことがあるなのでしょうか。そこまで進んでいたなのでしょうか。日曜日の朝、沖縄の関係、司会してもらったんです。いつも彼に頼むんです。けど彼は正直に言ったんです。私はぺちゃんこです、皆さん。私はどうしようもないものです。僕は言わざるを得なかった。兄弟おめでとうとしか言えなかったのです。結局チームはもうダメだと分かった人々増えてもらいたい。多くの人とそう言います。私はダメです。けどもし他人はあなたはダメだと言えばあまりいい気持ちにならない。なのではないでしょうか。キャンケイは本当に心からそう思ったから、やっぱりありがたい。なのではないでしょうか。イエス様ご自身何と言われたかと言いますと、私は自分からは何事もすることができない。子は父のなさることを見てすること以外に自分からは何事もすることができない。 これはイエス様の告白であり、証です。イエス様は罪のないお方であったにもかかわらず、自ら語り合おう、自らなすことをいたしませんでした。罪のないイエス様でさえ、神のしもべとなるためには、父により頼みをしなければならなかったのです。私たちは自らの力ではどんな小さなご奉仕もできないということを悟らなければなりません。御霊だけが我々のうちに働く、ご奉仕をなさしめ、目標を達成せしめるお方であることを知りましょう。自らの力でなすご奉仕は一時的なものであり、決して主の目的を達成することができないなのです。また主の御心を喜ばせることができません。詩詩記の中で次のような箇所あります。7章2節です。まあ、390ページになります。旧約聖書の390ページ。7章2節、その時、主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいるためは多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから。パウロもコリントにいる人々に書いたのです。まさしく、誇る者は、主にあって誇れと書かれている通りになるためですと。まあ、すべての栄え、すべての栄光がイエス様に帰せられることが問題なんです。救いの時に主は私たちのためにすべてを成してくださいました。人の勲しは何もそこに預かった。力なかったはずです。私たちは贈る者として永遠の命をいただきました。もし救われるために自分で何かをやろうとするなら、それはすべて妨げになったはずです。ご奉仕の場合も、これと全く同じです。主はご自分の働きに人の力を求めておられません。イエス様は、御霊によって人の心に住み、その力によって自ら働こうと思っておられます。そうすることにより、すべての栄光をご自分に帰そうとなさっておられます。しかし、御霊が私たちのうちに働くご奉仕は、私たちが死を通らなければできないのです。もしあれほど、頭のいい才能のある人がイエス様を信ずるなら、どんなに素晴らしいご奉仕をするだろうと人々は考えるが、けどそれは当たりません。どんなにあるクリスト者が人触りが良く、素晴らしい判断力を持ち、頭が良くてもそれが生まれながらのものであるなら、益することができません。イエス様は言われました。ヨハネ伝三章六節、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。すべての御霊のご支配のもとにない生まれながらのものは肉であり、人に栄光を帰するものです。主なる神のご奉仕で一番大切なのは、ご奉仕の力がどこから出てくるか、その源が大切です。私たちが何と何をするかはそんなに問題ではない。しかし、何の力で奉仕をなすかが問題です。私たちは何をやるか目指す目標を考えますと、目標を達成するための手段をあんまり考えません。 まあ、目的は手段を選ばずという言葉があるけど、この通りにやってしまいます。多くの人が主のために奉仕しますけど、自らの力でそれをするならば主に喜ばれません。ヨハネ伝十五章五節、皆さん暗記している言葉です。私を離れてあなた方は何もすることができないからです。まあ、ここに甲乙の二人の兄弟がいます。甲は非常によく話をすることのできる兄弟ですけど、いざ小さい的な仕事をさせると何にもできない。これに対し乙は口下手ですけど、小さいなことになると何でもできる兄弟です。まあ、二人がどこかの集会に招かれ話すように言われたとします。甲はうまく話せます。だからもちろん祈るけど、乙ほど熱心には祈らないでしょう。乙は自分が口下手であり話さないことがよく知っているから、もう命がけでしょうよ、もしあなたが助けてくださらなければ、私はもうダメですと思って心から叫ぶのです。まあ、今度は客に二人とも小さい的な働きを頼まれたとします。するとどうでしょうか。今度は乙は自分の得意とするところですから、さほど主の御前に訴えません。けど今度は甲は自分の無力を覚え、ひたすら祈るでしょう。まあ、これを考えるときに、甲乙二人とも主の御前に全くご奉仕を成していないことがわかります。まあ、例外もあるでしょうね。平山家は両方できる。ある意味でちょっとかわいそう。自分の力に頼って頑張れば、主は悲しくなるに違いない。まあ、今引用したヨハネ伝十五章五節は本当に大切です。私を離れてはあなた方は何もすることができない。本当にそうでしょうかね。見たところこの御言葉は間違いのようです。私たちは自分で聖書を読み、祈り、集会を持つことができるなのではないでしょうか。この言葉の意味するところは、もしイエス様なしにことをするなら、その結果は何の価値もなく身が残らないということです。イエス様が我々のうちに働いてなさったご奉仕でない奉仕は、やがて木や藁のように焼けてなくなってしまうでしょう。イエス様がそうおっしゃっておられるのです。それを真面目に受け取れなければならない。私から離れたらダメ、全部的外れですと。私たちは自ら何もやらない、自ら何かできるけど、もしそれが主を喜ばせることができないならやらない。まあ、そこまで私たちは主により頼みたいものです。私たちはどんないろいろな賜物を持っているとしても、イエス様に全くより頼みたいものです。イエス様の役に立つ、誠のしもべになりたいものです。まあ、主の御心にかなうご奉仕の力は、私たちのうちに住みたも御霊の力です。これを学ぶために、私たちは悩み、苦しみを通らなければなりません。モーセは40年の長い間アラノで羊を飼っておりました。働き盛りの力に満ちたモーセにしては、まことに物足りない仕事だったに違いない。40年間、モーセはアラノに逃げる前、イスラエルの民を救おうとしましたが、その目的は良かったけど、 方法が間違っていました。モーセはアガノで学んだ言葉、自らの力は主の御方針のためには何の役にも立たないということでした。イサヤも主にお会いしたとき、自らの無力さを深く悟りました。エレミアも同じです。パウロもダマスコの途中、主の仕掛けに目が凝らんだとき、そして主の御支配に入ったとき、自らの学問や力が、才の全く無力なものと悟りました。まあ、主に対する全くよい頼み、信仰、従順、へりくだり、忍耐、これらは本を読んだり、説教を聞いても自分のものにはなりません。これはただ苦しみ、悩みによってのみ自分のものとなることができるのです。まあ今学んだように、奉仕の法則は、イエス様の死と蘇りを己のものとして受け止め体験することです。そして奉仕の力は決して、生まれながらの能力力ではなく、主の御心にかなう奉仕の力は私たちのうちに住んでおられる聖霊の力だけです。最後に奉仕の目的とは一体何なのでしょうか。すべての奉仕の目的はイエス様だけでなければならない。地にはあなたの他に慕うものはないと、誠の主のしもべは言っています。私たちは魂を救うために、御国を建てるために働くだけでなく、第一の目的は、主イエス様ご自身に喜ばれる生活をするということでなければならない。イエス様のために働くということと、イエス様のために生きることの間には大きな差があります。イエス様の他に何も必要としない、それが我々の心の態度でなければならない。それに加えて私たちは、御霊の力と我々の自らの力の間の区別をはっきりと知る必要があります。聖霊の力は、主の力、天的な力、霊的な力であり、また、誠の主のしもべはこの力に導かれていなければならない。これに対し、自らの力は人間的、世的、肉的であり、多くのいわゆる神のしもべはこの力に動かされて奉仕しています。多くの人はどうしたら聖霊に導かれているか、いないかの区別をすることができるか尋ねます。心の人々は自らの内を顧み、自らを分析し、自らの虜になってしまいます。自らの内を見つめるとき、そこには欺き、絶望、それから不安定、疑いしかありません。自らをどんなに試しても自らを知ることはできません。けど、自らを試す方は必要です。多くの場合、主のために奉仕を知っていると言いながら、実は主の妨げをしている場合が多いからです。けど、どうして私たちは自らを知ることができるのでしょうか。三つの答えがあります。第一番目、主の言葉によってです。詩篇の三章六章の九節、ダビデは次のように、告白したのであります。詩篇の三章六篇の九節です。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。あなたの光のうちに光を見る。私たちは主の光の中を読むとき、自らを知り、さらに自らを知るに従ってよりよく主を知っていくことができるのです。 私たちが暗い部屋を掃除するとき、大切なのは光です。光がないとき掃除しても、部屋の中を乱すことだけです。まあ、自らの心の内に、何が善であり、何が悪であり、何が主の御心であり、何が自らの思いであるかを見分けようとするのは、ちょうど、まあ、真っ暗な部屋で、黒猫を探すようなものです。結果は失望と落胆になるでしょう。顔が汚いか、綺麗かを知るためにどうするでしょうかね。手で顔を撫でて見るでしょうか。そうではない。鏡を見ます。どんなに顔を撫でても綺麗か汚いかわからないので、失望し、疑い、不安になってきます。けど、亀を見るとき、すべてがはっきり見え、我々の不安は解消します。ダビデは、自らを試すことをせず、主に自らを試していただけました。彼の祈りは素晴らしい祈りです。神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を心を見て我がもごもごの思いを知ってください。まあ、主に探っていただき、初めて善悪を知り、主の自信をよりよく知ることができるのです。実際にその光はどのようにしてくるのでしょうか。まあ、主の光は多くの場合、今話したように、御言葉を通して与えられます。ですから、ダビデは、119編の130節、次のように言ったのです。御言葉の戸が開くと、光が差し込み、分け前のないものに悟りを与えます。まあ、御言葉の光によって私たちはそれまで知らなかった過ちを教えられます。そして、それまで召しであったことを知ります。御言葉は光をもたらします。そして光があるならば私たちは見ることができます。すなわち、まあ、ヘブル書の御言葉が現実となります。ヘブル書4章12節です。神の言葉は生きていて、力があり、両刃のつぶりよりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろな考えや計りごとを判別することができます。御言葉はすべてのことを明るみに出します。どうしたら私たちは自らを知ることができるのでしょうか。今話したように御言葉によってです。第2番目。他の信者の言葉により光を与える場合もあります。人によって接するときにこの人のそばにイエス様が近くおられると感じさせる人がいます。このような人々と交わると新しい知識が与えられます。そのとき疑いと失望は去り、喜びと自由を持ってイエス様に仕えることができるようになるのです。私たちはすべてがイエス様のご臨在を表すことのできるものでありたいものです。どうしたら私たちは自らを知ることができるか。御言葉を通して、2番目、他の兄弟姉妹の言葉により、第3番目、光の内を歩むことが必要です。よく、まあ、引用される箇所なんですけど、ヨハネ第一の手紙の1章、5節と7節をお読みいたします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。7節。しかし、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。426ページ。まあ、ここでは主が光であり、主の光の中を歩めなければならない。主の御そば近くに絶えずとどまり、 続けなさいとヨハネは書いたのです。光の道を歩む人々は自らのうちに善悪を求めず主の御心をわくまえて知っている人です。詩編の43編の3節、どうかあなたの光と誠を送り私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行けますようにと、ダビデは心から祈りまた叫んだのです。私たちの心の態度は常にこの詩編の作者のようでありたいものです。主よ、私は自らを改める備えがあります。どうか私の誤りを示してくださいと、まあ、主が光あれと言われるなら今にでも正しに光が差し込み恐れとおののきなく主に仕えることができるのです。光とは何でしょうかね。パウロはエペソ書の中で当地の兄弟姉妹に書き送ったのです。13節14節。明るみに引き出される者は皆光によって明らかにされます。明らかにされた者は皆光だからですと。イエス様が光であがるゆえに私たちも光の内を歩む時に初めて主の御心を知り、主の御心にかなう奉仕をすることができるのです。けど、私たちの奉仕の目的は何でしょうか？私たちは主イエス様だけを求めているなのでしょうか？まあ、上のものだけを求めているなのでしょうか？イエス様はいわゆる三章の水庫の中で語ったのです。マタイ伝6章に一節。チープの宝は手に蓄えなさい。そこではむしも、サビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのですと。私たちの心の宝は手にあるなのでしょうか。まあ、ダビデのように、地にては何しのほか慕うものなしということができるなのでしょうか。我々の心の眼はイエス様にだけ向けられているなのでしょうか。画家の一書の中古説、ちょっと面白い言葉が書かれています。1025ページになります。まあ、ソロモンの、まあ、書いた言葉であります。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。まあ、鳩はただ一つのものしか見ることができないそうです。まあ、ここで主はご自分の者たちに向かって、主イエス様に属する者に向かって、まあ、主の花嫁に向かって、あなたは何度美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。と、御声をかけておられます。まあ、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるとあります。まあ、我々の心の目が向けられているところに私たちの心も宝もあります。主よ、私自身は自分のために何も求めません。私の願い、私の望み、すべてあなたにありますと言いたいものなのではないでしょうか。イエス様は、マタイ伝6章24節に言われました。誰も二人の主治に仕えることはできません。一方を憎んで他を愛したり、一方を重んじて他を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また友にも仕えるということはできません。私たちは主に仕えているのでしょうか？それともこの世に仕えているのでしょうか？ 私たちは上のものも止めてこないのでしょうか、それとも地のものも止めてこないのでしょうか。この両方に兼ね使えることはできない。この二つを混ぜ合わせることは主に喜ばれないことです。旧約聖書の、アブラハムの親戚だったんですけど、ロットという男は主に喜ばない道を選んだんです。意識して選んだんです。彼はもちろん主を信ずる者だったんですけど、この世のものを求め、具合の良い生活を求め、自らの道を選んだんです。主よ導いてください、そういう気持ちがなかったんです。善悪をわきまえずして、彼はソドムに行き、この世と妥協し、罪を犯し、不安の中に落ちました。けど彼の親戚であるアブラハムは、ただ上だけを見上げ、主だけを目指して歩みました。その結果、彼は贅沢はしませんでしたけど、心では王者生活をし、主の豊かな祝福のうちを歩みました。創世記18章の17節、ちょっと不思議な言葉が書かれています。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。主はアブラハムに光を与え、ご自分のご計画をすべてお示しになりました。アブラハムとロトを比較してみてください。我々はどちらに似ているのでしょうか。私たちは主の御心をわきまえて進んでいるのでしょうか。前に話したように、ダビデのように言いたいものです。私は自ら求めるものは何もありません。地上で私の慕うものはただあなただけです。自らは何も欲しません。ただ主よ、あなただけが外に現れててくださるように。主が光であがるごとく、私たちも光のうち歩み、永遠に朽ちない実を結んでいくことができたら本当に幸いです。一つのことだけはっきりしています。イエス様にのみ使えるということは、哀れな奴隷として奉仕することではなく、贖い出された、買い取られた、自由にされた者としての大いなる特権です。私たちはどうして主に使いたいなのでしょうか。命令され、強制されているからではなく、私たちは主の犠牲、主の考えられない愛、また主の恵みを考えると、自発的に喜んで、主のためにだけ生きたいと心から願わざるを得ません。パウロはローマの刑務所の中で書いたのです。私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。今日は日暮らし、稽古姉妹の証ですけども、その前に佳代子姉妹お願いします。
私はこれまで多くの神々を頼り、偶像礼拝もし、さまようものでありました。このキリスト集会に導かれたことによって、救いの恵みに授かることができ、心から感謝しています。集会に導かれたきっかけは、今から5年前、長女エリカが大学受験のための勉強と友達関係との疲れから高校へ行けなくなり、復学した時に困らないようにと、英語の家庭教師としてお世話になった山口一郎兄弟との出会いからでした。エリカは勉強も楽しかったようですが、山口一郎兄弟からのイエス様の話を聞くことで心が癒され、集会に通い始めるようになりました。その間にアトピーの治療で世田谷の病院に入院した際には、岡京子姉妹に見舞っていただき、イエス様に愛されているものと知り、祈れるものとされました。学校こそ行けませんでしたが、エリカは日増しに元気になっていきました。そんな時、学校の出席日数が足りないので、このままで行くと留年になると、担任の先生から電話をいただき、どうしてよいかわからない私は、山口一郎兄弟に相談の電話をしました。集会をしていて、まだ皆さんいらっしゃいますが、今から来られませんかとおっしゃってくださったので、すぐに伺いました。娘をなんとか学校に行かせたいとうろたえる私を目の前に、集会の兄弟姉妹が優しく語りかけてくださいました。留年しても長い一生の一年、決して無駄ではないこと、そして学校に行けない娘の心よりも、私の勝手な思いが優先していることも気づかせていただきました。このオマージュアリによって私は鹿島集会へ通うことができました。今までの私は中学校時代から自分が何でこの世に生まれてきたのか、自分の生きている存在価値が分からず、父の転職により転校、そして両親の別居を通して、この世には人間の努力では変えられない運命というものがあると感じるようになっていました。私の運命はこれからどうなっていくのだろう。きっと茨の道であるに違いないと予感していました。そんな運命に恐れさえ抱きながら、私は地元企業に就職し、コンピューターのシステム開発というやりがいのある仕事を与えられ、従属感に満たされていました。しかし数年が過ぎると、同僚後輩がどんどん寿退社していき、焦燥感と孤独感を覚え、同僚に教会へ連れて行ってもらいました。何回か行くうちに、信者でない人はパンは食べれませんと言われ、神は平等と思っていた私は、教会行くのをやめ、通信で聖書勉強を始めました。聖書を理解するのはとても難しく、苦痛となっていました。ベクさんがおっしゃるように、知識と努力では救われませんでした。母は父と離婚し、苦労して私と妹を育ててくれましたので、長女の私は大人になったら母を楽にさせてあげたい。結婚しても一生そばにいたいと思っていました。ですからお付き合いする方が海外転勤があるのが分かると、一方的に別れてしまいました。そんな自分勝手なお付き合いをし、私は何人もの男性を傷つけ、その家族の信頼も裏切ってきました。そんな私は、転勤のない関連会社に勤める人と結婚したのです。両親が揃った家庭で生まれてくる子には、私のできなかったことを何でもしてあげたいと思いました。そして待望して預かったエリカは、3歳になり、アトピー皮膚炎となり、入退院を繰り返し、強いステロイド剤の塗布による重症化となってしまいました。私の夢見た明るい子育て生活は、夜も眠れず、かゆみと戦う不安な生活に変わったのです。かゆいよかゆいよと全身をボリボリがきむしるエリカを見て、私の望んだ子はこんな子ではなかったと存在否定しました。神様、どうかこの子をかゆみから救ってくださいと祈りながら、これは天罰だ。私が今まで人を傷つけてきた結果、エリカが私の罪の身代わりとされたのだと思うようになりました。エリカのアトピーに加え、幼稚園、小学校に行くと、汚いと言っていじめられる問題も加わり、エリカが辛い思いをするたびに、 自分で自分を罪に課した重責から逃避したくなりました。エリカの通う幼稚園の教会に通うようになり、洗礼も受けましたが、罪の許しの確信が得られず、エリカの苦しみが続く限り、私の罪は許されないと思い、私が恐れていた運命を司るという大山根津神事教会に入信しました。ですから私は鹿島集会に通い出しても、ぶどう酒とパンをいただくことはできませんでした。それを見た山口敏子姉妹が私に、リンデさんの実を結ぶ命という本をくださいました。その中では宗教と啓示の違いがはっきりと分かりやすく書かれており、私はイエス様のもとに戻ることができました。宗教は人間が作り出したものであり、イエス・キリストに対する信仰は上からの啓示によって与えられたものであること。神が愛をもってご自身を表してくださる啓示に目を背け、人間が作った神に頼ってきた罪を悔い改めました。イエス様、ごめんなさい。やっとあなたのもとに戻ることができました。私を探し出してくれてありがとうございます。と祈ったとき、涙があふれ平安に満たされました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり、監督者のもとに帰ったのです。ペテロ 1:25。その後、私は集会でたくさんの御言葉をいただき、罪が許され、神の子とされ、天国への国籍を与えたことを知り、平安に包まれました。たとえあなたの罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。イザヤ 1:18。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ヨハネ 3:16。私は集会行くのが楽しみになり、エリカと二人でイエス様を賛美する会話も多くなり、二人で聖歌を歌ったり祈ったりと、二人が一緒に救われた喜びに浸っていました。その後、真剣に家族の救いを祈る出来事がエリカを通して起こされました。エリカは通信制高校に編入し、大学受験のために家庭教師のお宅へ通っていました。勉強へのストレスも少なく、音楽や読書にも触れ、エリカに合った生活をしていると安心していましたが、エリカの心の中は違っていたようです。鬱となり、無気力になり、泣いたり、死にたいというようになりました。統合失調症のお子さんを持っている知人に紹介を受け、心療内科、精神科の診察を受けました。どの薬も、かゆみ、発疹、ムーンフェイスと、副作用が出たので中断しました。私は精神科は患者の言った症状で薬を処方する手探りの治療分野であり、まさに目に見えない神の領域ではないかと思うようになりました。エリカのことは医師ではなくイエス様にお任せしようと思いました。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。詩編 55:22。アトピーの症状は目に見えますが、脳と心は目には見えません。エリカの頭の中で一体何が起きているのだろう。そしてこれからどうなっていくのだろうと思うと、不安で夜も眠れなくなります。主に委ねるということは、エリカの命までもお任せすることだと、祈りの中で気がつきました。私の信仰が試されている。こんな時こそ、主の御前に静まり祈ろう。集会の兄弟姉妹にも祈っていただきながら、うちで一人祈るとき、共に祈ってくれる家族の必要性を感じました。夫に頼みましたが無言でした。一緒に暮らしている母は、イエス様が目に見えたらいいのにとエリカに言ったそうですが、私の願いを聞いてエリカのために祈ってくれるようになりました。その後、エリカは鬱だけでなく相が出るようになりました。相は攻撃的、活動的であり、信仰によっても論説的になり、装飾品、ゲーム機、雑誌など一切を肉の糧となるものだと言い処分し、私の生ぬるい信仰を責めてきました。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。ヤコブ 1:6。この 悪夢的現象もすべてイエス様のご計画の中で起こされていて、必ずや最善へと導いてくださる。ただただ祈るばかりでした。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。詩編103の2。今までの歩みを思うとき、イエス様のされる技はすべて完全であり、恵みでありました。これからもそうであると確信できる私は幸せでした。あるとき飲んで帰ってきた夫が、お前は偉いなあ、元気で。信仰があるからいいなあ、と言いました。エリカのことを心配し、心を痛めているのは、夫も母も同じであり、他の人の苦しみに無関心であった自分の罪を知りました。この時から私は、夫と母、妹家族、友人の救いを心から祈るようになりました。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。使徒16の31。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、まことにあなた方に告げます。その人は決して報い漏れることはありません。マタイ10の42。現在エリカは1年半の心の不安定な状態から救われ、元気になってきました。今日も一緒に来てくれていますが、1週間前のエリカの状態を思うと、神の御業としか思えません。一粒の実が地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。もし死ねば、豊かな実が結ばれます。ヨハネ12の24。これからもイエス様に私の固くなな自我を砕いていただき、実を結ぶ器となれるよう祈っていきたいです。私はこの証を書く恵みに授かり、もう一つ祝福をいただきました。あなた方は神に仕え、また富に仕えることはできません。マタイ6の24。この御言葉に背を向け、夫が定年を間近に控え、これからの生活を考えると急に不安になった私は、今年の3月より知人の紹介で投資顧問の会員になり、ネットで株取引をしてしまいました。2倍になると思い、投入した資金は2分の1になってしまいました。辞めたくても損金が大きいので辞められずにいました。株価の値動きの上下に一喜一憂する自分がいました。そして何よりもイエス様の掟に背いている自分が、それは恐ろしく思いました。イエス様ごめんなさい。自分では辞めることができないので、イエス様が辞ませてくださいとずっと祈っていました。そしてその時が今与えられたのです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。マタイ6の23。これからもイエス様だけを見上げていかないと、すぐサタンがやってきて信仰を奪おうとしたり、喜びを奪おうとしたり、希望を消そうとしたりします。信仰と希望と愛を与えてくださる主イエス様にしっかりとつながって歩むことができるよう祈っていきたいと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル12の2。ありがとうございました。
それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなた様が今日も勉強を通して御言葉を私たち一人にくださり、よみがえると主とよみがえるの主ご自身の力に一人一人が預かることをもう一度教えてくださり感謝いたします。あなた様、御霊なる神様ご自身が私たちの奉仕の原動力であり、私たちの目的もただイエス様ご自身であることを感謝いたします。ただいま姉妹のお証にありましたように、本当に主ご自身は私たちの歩むさまざまな道の中で共にいてくださり、励まし、まことの救いへと導いてくださることであることを知ることができて感謝いたします。どうか姉妹のご家庭をなお主は憐れみ祝福ください。兄弟姉妹の祈りに合わせて一言、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それではリクエストをお願いいたします。84番いかがですか。